小池達夫聖書講演、1968年8月24日、夏季特別集会、第3回、神の奥義、エペソ書第3章。
エペソ書は全体で6章あります。それで、1章ずつやっているというと、6回を要する。ところが、正味4回ということで。私はこのエペソ書を準備しましたときに、さあ困ったなと思って、それで1章2章ときましたが、私がこの今祈祷会で証言したいところが、この3章とそれから5章の22節から33節、ちゃんと私の聖書にはそう記して、この祈祷会のところの A と B と書いてあり、明日は4章とそれから6章のということに、それのある点になる。今日は3、5、明日は4、6と、そういうような配合になっているのです。で、まあ、1章、2章、3章、4章、5章、6章とありますが、パウロは手紙を書いたときに章分けなんか一つもしているわけじゃないんで、ギリシャ語の本文の聖書ってのは、ざーっと、第一この、単語が、もう、単語としてないんですよ。ずるずる、ずるずる書いてある。もう、空間がないんですよ。べったり書いてある。それはまあ、しかもギリシャ語はこの、大文字で書いてあるんで、ヘブライ語は母音がないし、ギリシャ語はこの、いろいろ、音調の符号がなしに、全文が書いてある。それを読むわけなんですが。で、今のテキストのように読まれているわけなんです。そういう、その、もう切っても切れないような、この、統一体なんですね。で、ありますので、私の話も、もう実に、そういうわけで、別に、その、どこからどこまでなんていうことも、まあ、ないことに、ある意味、なってしまうわけです。祈祷会でありますので、そう長いお話はいたします。もっとも、今日は何時までやっても、あちらの方にはとても響かないことですから、差し支えないんですが、まあ、あまり来なくてもお疲れの方も会うかもしれません。元気な人たちばっかりなら節約にいると思っているくらいですけど、ね、まあ声の方は少し私は下がれてきましたけど、でこの3章に来ますというと、ちょっとこの段落が正直、これ内容的には段落が正直認められる。このゆえに何じら異邦人のためにキリストイエスの召し人たる我パウロと言って、また改めて言い直して、何じらのために我に賜ったる神の恵みの経輪は、この恵みの経輪というちょっと一表現がここにちょいちょい出てきました。何じら騎士なら、すなわち我前に簡単に先送りしのとく、この奥には目視にて我に示されたい。何じらこれを読みてキリストの奥義に関わる我が悟りを知ることを、この奥義は奥義といって、たくさんこの奥義という言葉が出てくる。この奥義は今、御霊によりて、聖人と聖預言者とにて表されしのつく、伝代には人の子らに示されざり。すなわち、異邦人が福音によりキリストイエスにありて、共に四つにとなり、共に一体となり。ここが一つの四つの奥義の一つなんです。すなわち、異邦人が福音によってキリストイエスにあって、共に四つにとなり、共に一体となる。先ほど、午前のところにいたしましたように、このユダヤ人と、このユダヤ人とギリシャ人が一つにされる。しかも、ユダヤ人は全部が改宗したわけでは決してない。今も相変わらずユダヤ人は、この新約は認めない。けれども、その一部のものは確かにひっくり返った。で、一体となり、共に約束に預かるものとなった。神の国の約束に預かるものになった。我は、その福音の益者とされた。これ、神の力の働きに従いて、この言い方も前に出てますね。神の力の働きというか、のままにですね、我にたも恵みの賜物によるなり。我はすべての生徒のうちに、いと小さきものよりもなお小さいものである。パズールに足らないところのものであるとパウロは言います。というのは、キリストに逆らっていたものですからね。キリストの計るべからざる富、ここにも富という字です。計るべからざる富を異邦人に伝え、また無料のキリストの豊かさをですね、豊かなる無料の内容を 法人に伝え、また万物を作りたまえし神のうちに、世々隠れたる奥義の経輪、このオイコノミアという字ですが、この経輪という字は、奥義の経輪のいかなるものか、神の奥義のその取り計らいのいかなるものかを表す恵みを賜っていた。まあそういうように、今、教会によりて神の豊かなる知恵を、天のところにある祭りごとと天意とに知らしめんためない。これは、とこしえより我らの主イエス・キリスト、イエスによりてのうちに神の定めたまえし、御名によるなり。我らは彼にありて彼を信ずる信仰により、臆せず疑わせて神に近づくことをおるなり。さえば、何じらに行こう、我が何じらのために行く悩みについて、教室がこれ何じらの困れない。さあ、これからです。私が今日ね。このゆえに我は天と地とにある所属の名の起こるところの神にひざまずきてねも、パウロの祈りです。父、その栄光の富、これもそうですね。栄光の富、無限の豊かなその栄光に、栄光のままにというですね、従い。御霊により力を持て、何じらの内なる人を強くし。御霊により力を持て、御霊によるところの力、それでもって何じらの内なる人、何じらの一番根源的な人、新たなる人というのと内なる人というのは同じことです。今日午前にやりました、この新次元の人です。この新次元の人をこの御霊の力によって強くし、サタンの虜になるというようなことがある。何かこのダメだと、どうも面白くない。その時にいいですか、自分というものを意識してサタンと取り扱う、サタンと向かおうとしたらダメですよ。苦しくなるし、そのままキリストの前にただそのまま自分を投げ出し、あとは自分の信仰でも力でもない主様というその叫びを、御霊の助けによって、御霊の助けによって、御霊の助けによって主様と呼ぶ。そこからして、呼ぶ者には必ず答えてください。何じらの心をいかなる時にも注ぎ出せと、あるがままに自分を投げ出すことが注ぎ出せですね。御霊により力を持て、何じらのこの新次元の人を強くすと、こう言われていますので、何にも恐れることないです。どのようなこの苦しい事態も、苦しいままにそこに帰属することです。ただ。そうしたらば、必ずその助けは来ます。信仰によりて、キリストを何じらの心のうちに、信仰によりてというのは、もちろん、主様、あなただけですという、自分の何かが信仰でも何でもないし、開けっぱなしの魂でもってキリストを何じらの心に住まわせ、何じらをして愛に根ざし愛を求いとし、すべての生徒と共にキリストの愛の広さ長さ高さ深さのいかばかりになるかを悟り、まあ何という言葉かと思う。愛の広さ長さ、愛の長さとかは何とか言って何事かと思うですね。愛の広さ、長さ、高さ、深さのいかばかりなるかを悟り、その計り知るべからざる愛を知ることを得しめ、すべて神に見てるものを何じらに出しめたまわんこと。これがパウロの切なる祈り。一体それじゃあ、そのようなキリストの愛は何にかかってきたかと。で、私は昨日一回二回を徹底的にことになります。今度は、この徹底的になる子が、これは私が一つ言っているところの幕屋的行動であります。A、B、C という子。子はしかし決して子ならず。その場合の子はこの子です。本当の子は子ならずです。こんなことは今日は初めて言いますが。真にこの神キリスト我となったこの子ならば、こういう子は決して子ではありえないです。こういう子ではありえないです。こういう子、孤独の子では。必ずこの子は展開する子です。だから、この A という子は B に向かって、B は A に向かって、B は C に向かって、C はこの B に向かい、また A と C が互いに。このような交流を、
マジラリの流れ、
コイノニアの流れです。
こういう交流というのを今初めて使います。こういうですね、互いに交わるところも、これがコイノニアです。そういう交わるコイノニアの実態を、ドイツ語で言うとゲマインデ、キルケ、教会、相談。これがメタレタル、藤井先生が使ったいい言葉です。
相談。エクレシア。
神に呼ばれて、呼び出されたるものがまずこうである。そして、これが本用になる。これは、こういった最初の子は預言者と人たちですよ、この子は。けれども私たちは何かの集会に入ってきて、そしてその集会というこういう集合名詞的な子だね、これは。この集合名詞的なこの一体、これは体って、これはキリストの体。先ほどお話した通り。キリストの体としての有機体としての、この有機体としての、これが我々の集会であろうと、教会であろうといいです。カトリックだろうと、プロテスタントだろうと。そういう建物じゃないですよね。この霊的、霊化されたところの人格体、霊的人格、霊的人格の切っても切れないところの、こういう有機体的な関係になっているもの、これがキリストの体。キリスト、神キリストの線は、ここに立って、キリストは私たちと同じ地平線に、平面の上に立ってくださって、今は天界におられる。この大黒柱になっているところの、この幕屋的構造。これが旧約から新約に至るまで、幕屋という大事な実存体があります。でこれを新約聖書では、教会とまあいう言葉で言われています。そういうところの中に入ってきて、なるほど、その中に入ってきて、ここでもって救われる。すなわち、救いのもとへは、こういった一つの群れ、群れの中に入ってきては、救われるというのが今の普通の現実です。ただ本を読んで、救いの世界はなかなか入れない。もちろん、特殊な人はそれができます。けれども、今の神の飯というものは、この、相談、幕屋的な他の中、体です。肺的な他、雑多の他じゃないです。そこが、このキリストがの愛の対象となっているものが、この一つ一つの子であると同時に、この全体である。迷える一匹の羊をも、九十九匹をそっちのけにして谷底まで行くということは、一つもこれかけることができないという意味です。一つもかけることのできない善というもの、また明日善の話に行きますけれども、このものにですね、キリストの愛はかかってくる。キリストの愛は、すなわち、そういった我々の、これが究極の時に言ったら人類になりますけども、人類はただ人類だとさ、関連になっちゃうんで、本願の究極のところは人類の全体の万人救済に行くけれども、万人救済をただ万人と関連で言ってるんであって、具体的なそういった集まりの存在、方法にある。それを、に、帰り身が来る。そしてそれ全体がまた、キリストの大きなエクレシアである。私に言わせると、この一つ一つの集会というものは、どこの教会だろうとも、それが聖霊の幕屋。聖霊の幕屋、それが今度は全体としてはキリストの幕屋。それがやがて新天神地が来ると、それは神の幕屋ということになる。これは黙示録で言われているところの神の幕屋ということになる。これがエクレシア、一般には教会と言われていることでありますが。それがキリストの愛の対象なんです。私たちはキリストにそのようにして愛されているが、しかしそれはただ十把一からげではない。その位置として私たちを掴んでいらっしゃるその愛は、また我々一人々の子として、各それぞれの存在においてですね、子に対するキリストの愛と王子に対するキリストの愛は違うんですよ、内容的には。不公平な違い方じゃないんです。我々一人一人が絶対なる特殊性を持ったものである。特殊性を持ったものに対する顧みというものは、皆それぞれの内容を持って、こうに対してキリストは怒ることが、怒ることがあるときには愛である。乙に対して許すことがあるときには愛である。いろいろな現れ方をして、その子に対してこの愛が現れている。だから、その愛の深さ、広さ、長さ、高さのいかばかりなど、計り知れられないところの愛の内容。
私たち一人一人の毎日の生活においても、神のキリストの愛の現れ方は千変万化であります。愛という一つの言葉のは決して内容が一つじゃないんです。その現れ方はどうしてこんなことをなさるだろうか、これが神の愛だろうかと思われる。塚本先生は自分の奥さんが震災でもって家が潰れて梁の下で倒れちゃった、その時に神は愛なりと響いたという。今度は藤井先生は奥さんに捕らえた時に、ね、神の義が分かったという。その義というのが愛というのが、この内容が一番深いところでは一つなんです。その受け方がどうであっても、その時の本物の愛だと。藤井先生というのはどっちかというと非常に義の強い人でした。神を義とせよ。もちろん先生の中に深い愛があったんです。人間的に言うと塚本先生というのは、まあ、先生のことなんかそんな言わなくていいんですけれども、人間的においては塚本先生のが溶けたような愛の人ですけれども、藤井先生のなんかおかないですよ、正直。けれどもまた言われないところの別な味は持っておられましたけどね。まあ、そんなことはどうでもいい。とにかく、キリストの愛がどれほどそのこと、その子の一つの有機体的な体としての、幕屋というが、エクレシアというが、教会というがいいですが、それに対するキリストの愛の広さ、長さ、高さのいかばかりなるかを、私たちはいつもこの子に対して、それからまた、今度は家庭というところの一つの有機体的人格体というもの、いつなるところのあり方、それに対するところのもの、家庭のことについては、このイスラエルの神がイスラエルの民を、イスラエルの神は夫であり、イスラエルの民は妻であるということを、祝福されたる家庭において示されたかと思ったら、どっこい旧約においてはホゼアという惨憺たる家庭において示された。私はホゼア書を読むというと涙が流れる。ホゼアはこの不貞なる妻をめとらせられちゃって惨憺たるものですよ、これ。まあホゼア書を読んでごらんなさい。だけどもお前帰ってこいよ、私もお前にそのようにすると。すなわちこの惨憺たる妻の現実、お前は悪かったじゃないかと咎めない。お前はあの会員の妻をめとれ、もう一遍取り返せと神様に。ちょうどあのようにイスラエルは私から背いちゃってる、だからあれを取り返せ。でやっと取り返したです。これ、ね、どれくらいで取り返したかちゃんと書いてあるし、そして取り返してね、お前はこうだったが、まあこれからはちゃんと言いなさいと、私もそうするか、私もそうするかって、かつてホゼアは別な女とどうのこうのってことじゃなかった。けれども私もそうするからといって、この妻と同じ次元にこのホゼアは立ちました。あの我もまた汝に対してと、この言葉はヨハネ伝の7章の終わりから8章のところに出てる、あの会員の女が捕まえられちゃって、さあこれを石で殺してよかろうかと言った時にですね、キリストはお前たちの中で石を打てるものは打ち切るの、みんな逃げていっちゃった。そして我も汝を気にせずとキリストは言われた。キリストは我も汝を気にせずと言って、このどん底に立ってこれをあがないとった。キリストは私たちの罪を罪としてあがないと、キリストは罪人の頭となった。私たちのいかなる事態に対してもキリストは一つの例外となさらない。全部それを彼は背った。これが十字架というんです。このキリストの愛というのは、そういったあがないの徹底的などん底に立ったところの、その深さ、その長さ、その高さ、広さと、万人に向かって例外なくなっていくところのこの愛、いかなる教会も、このキリスト教の歴史を見て、いかなる教会も完全無欠なんて教会はないし、我々の幕屋といえども、どこの集会といえども、皆傷者であります。その傷者に対するところのキリストの愛は、このホゼアが示されたところの、このホゼアの現実が実は本当の現実の代表である。非常に祝福されたる家庭もあります、また惨憺たるものもあります。
でいろんなことがありますが、しかしどのような事態であってもこれが人間の事態である限り皆完全なものは一つもない。そこにおいてこのそれからですよ、ね、具体的に言いますというと結婚をですねしない人もある、できない人もある、またいろいろな場合がありまして、みんなこといちいち今ここで言うことはないですけれども、人間のこの道というものはですね、その人にどうしても照らせられるところの道は、実存的な道というものは決してそうではない。我々がありますまいのは路であって、その路がどんなに違った路であっても、それがのっぴきにならないところのその人にとってどうしても歩かなきゃならない道というものがあるならば、それは天の道、道に通じている路です。この路はいろんな路があるんです。この路がみんな同じようであったら、あったらあるということはありえない。そういう意味において、私が言うと藤井先生は結婚観とおっしゃったけれども、私は結婚道と言いたいですね。で、この結婚道というものは、天地を貫いた結婚道というものは、パオロもそのことは実はこの被弾としていたと思うんですけれども、パオロはローマ書の中では現実の人間の弱さを見てですね、それから今は終末に直面している時であるということを見て、あのような言い方をしておりますけれども、今そのことを詳しく論ずることはいたしませんけれども、この本当の神様の神キリスト我と、またその我がそういった有機体的な家庭的な有機体であろうとも、あるいは兄弟としてのであろうとも、あるいはこういった集会としてであろうとも、とにかく人間は真の子ならば、こういう子ではない、ある一つの体的なものである。その体がどのような体をもって表されていくかということにいろいろありますけれども、それを祝福された、一番祝福された姿として、夫婦というこのあり方、結婚というあり方において聖書は示して、そして子羊の子犬という一番人間の世界で一番祝福されたあり方の現れとして、子羊の子犬というものを黙示録の聖書とヨハネが示されてある。このことを捕まえて藤井先生は自分の体験からこの偉大な詩を書かれたわけなんです。そういうことで、私たちのこの有機体的な今度は私たちの問題になってます。私たちはこういった京都の集会、信州の石垣会、東京の武蔵野集会、まあ大体大きく言って3つの、それから熊谷の集会、いろいろある。これが今一つにこうやって一緒に1年に1回このような大集会をする、これは本当にこの一つ一つの神キリストそれぞれの集会というものが単なる組織ではない。これはブルンナーが1800年という教会の誤解という本に非常によく書いてますが、これは本当に名著ですね。はっきりとブルンナーが、聖霊の通っていない教会はどんなにそれが立派であっても、それは教会ではない、本当の教会ではない。このゲマインデというものは、これは霊的な人格の共同体であって、いかなるインスティテュートでも、いかなる組織でも建物でもないと。そのことが実はキリスト教の歴史においてすり替えられて、本質が随分見失われてしまっているということでもって書いておりますが、パウロの原始キリスト教においてもすでにその欠陥がもう生じているけれども、パウロが言っているところの教会はもちろんこの聖霊の宿った人たちの切っても切れないところ、さっき言った私が言ったこの交流、自然にこういうのがおのずから聖霊のあるところには交わりがある。交わりがないならば、これは聖霊のある世界ではない。本当にその交わりはキリストの愛の交わりだ。一人の苦しみを苦しみとし、一人の喜びを喜びとしていくところの、痛める足を折ることなく、この暗き灯火を消すことなしという、この深いですね、
思いやりの世界。
この思いやりという字は、孔子でいうところの序という意味です。孔子の教えも、究極のところは、序なるかななんていう言葉もあるくらいです。
本当の思いやりは、担いの精神です。
本当の思いやりは、担いである。
担いは、精霊がなければ、担いはできないです。そういった、子という、
この子がですね、精霊に貫かれれば、どうしても交流が始まって、そしてこれが一つの群れとなる、有機体的な群れとなる。
私たちが本当にもう昨日から私は感じていますが、この三つ四つの群れがですね、一つの群れとなっているんです。正直、まあ、なんとこれは精霊の実証ではないかと思っております。私たち人間としては惨憺たる奴らですよね。けれどもその惨憺たる奴らが精霊によっては変貌しているんです。この変貌して、その変貌の根源の現実、根源のあなた方人々、どんなに人々がダメな人たちでありましてもね、決してダメでないというのは、この精霊が宿っているのは、はっきり皆さんが人々が言えるわけです。私みたいなやつがこうやって話が許されるのは、その御霊があるから許されてる。御霊がなくてもって、ただ大学の教授とかなんとか言って話なんかしたらとんでもない間違いです。それで、この、その計り知れがざる愛を知ることを得しね、すべて神に見てるものの何じらに満たしめたまわんことをと、パオロのこの祈り。この祈りは今私たちに直接に迫ってきている。パオロは私たちのためにこの祈りを持って今迫ってきています。それと、この五章、この奥には、で、この今言った、その私は神の奥に言ったのは、その二つの面があるわけですが、この奥には、大いなり、我が言うところは、キリストと教会を言っている。この群れ、この群れ、商談、幕屋、集会、何と言ってもいいですよ。これが、このキリストの愛の対象となっているところの、そして世界の救いは、そういう意味において、またそいつを御前に習ったところでは、家庭、大家族と言っている。家族でいいですよ、日本人なら。その大家族の、私たちはその意味においてはこんな兄弟姉妹だよね。夫婦っていうのは、これはとにかく、一応知的な形態ですよね。知的な形態が、しかしただ知的ではないということをパウロは言ってるんですけれども、しかし兄弟という、また友人という、また先生と弟子といういろんな関係がある。それのそれぞれの関係が最も正しく、最も正しく有機体的に構成されて生きていくためには、どうしてもそこに精霊が来ていなければ、どの関係にしても本当に立たない。でその意味において私たちはこの奥にキリストの愛がそのようにかかっていく、人間界のいろんな相対的な関係も結局それがある一つの絶対的な質を持って展開に、天的なものになるためにはもう精霊の他にないんです。だから我々は我々自身をどんなに整えようったって整わない。その本当の整いというものは、その御霊によるて初めてこれがやがて絆きものとされている。栄光より来るついにキリストの姿に、子としてもまたこのエクレチアとしても変わるところのもの、それは神の幕屋となって新天神地、これは黙示録、私は最後に黙示録の講義をいつかしますけれども、これはまあ取っときだからやらないんですね。この黙示録の藤井先生は黙示録の講義を始めちゃってね、そしてちょうどあら半年だったかな、いやもうほとんど1年だった、30回、約1年です、30回、ちょうど30回やって、6月の29日。それで、あの頃はまだ夏休みがあるのは、藤井先生の集会ね。7月から夏休みに入っちゃう。それで一応解散したの。あ、9月からまた申し込まないといけない。それで、もうこれで、黙示録の最後って22章。私は藤井先生が私に最後におっしゃったことは、小池君ご苦労さんだと。まだ忘れないです。何がご苦労さんだか知りませんと。それで、それから2週間経ったら先生向こう帰っちゃった。黙示録講義終わって我がこと終われるみたいなんだよ、まるでね。 で私はそれもうとにかく目を耳を 目玉から見出したさらにしてこの聞いて、私はそのノートまずいからね、ちょこちょこっとこう書いて、まあ、うちの家内がそのよくこの書いてくれていましたので、それ参考にしました。それから後でもって30日間、毎晩30日間かかって、私は先生の本名、まああれは私の文章と先生の文章と半々くらいかもしれないけど、書いちゃった。あれが、まあ、前週の第6巻に出てますけれども。あの時は私は正直、精霊に疲れたようにして書いたね、毎晩。まあ、よくこれ30日で書き上げたなと思ってね、自分ながら驚いちゃった。まあ、そういうこと、そういう記念がある、その目標。もう、これは目視録は、これはもう最高のところですよ、何したって。これヨハネですよね。ヨハネ伝統、ヨハネ黙示録は、これはまあ、新約聖書の最高のところです。しかしながら、このパウロのエペソ・ピリピ・コロサイ、これはまた別な角度でこれ最高のところを示されて、まあ私は正直パウロに、今度はエペソ書を読みながら、もう他の仲介書なんか読む気しねえんですよね。もう圧倒されてきたんだ。ふだんはこちらが圧倒された。私はパウロに圧倒されてきたんだ。そういうことでですね、まずこの私たちが御霊に感じなかったら、こんな文字は絶対に響いてこないですよね。今日はまだちょっとこのそこにダンテの新曲の中の一句を、まあ、引用しておきましょう。圧倒なんて言ったもんだから。天国はこの熱き愛よりですね、また神の意志を圧倒する生ける望みより強襲、強き襲撃を受ける。これはマタイ伝の11章12節の天国は激しく攻めると。これを、その激しくものを攻めるもの、これ天国を奪うなんて言葉があったでしょ。で、それを持ってきたんだ、このダンテが。人が人を征服するごときにあらで、天国は圧倒せられんことを願い、圧倒せられつつ、己が恵み、慈愛によって圧倒するという面白い言葉。すなわち、我々は天国に向かって、この天的な現実に対して、これを何とかして、突撃して天国を奪い取りましょうと。その中に本当に突撃しましょうという、その我々の側の突撃、その圧倒的な願い、もうすごいこの圧倒的な願いを今度は逆にですね、それによって圧倒されようと、そのような願いを喜ぶ神様、キリストの祈りのところにもあります。お前たち、しつこく祈れなんていうところもある。そうかと思うと簡単に祈れって言ってみたいね。波状的に祈れと。しかし、逆に、その力を逆に利用して、神様は今度は恵みを持ってお前たちを圧倒するぞと。私たちが本当に祈りの世界でもって神の本願に圧倒されるときにですね、本願を本当に受け取るときに、私たちはこの聖霊の世界に本当に入っていく。そういう意味において、まあダンテのこの言葉が面白いからちょっとご紹介したわけです。ではこれから読みます。